ミュージックライン、こんばんは、鮎ヶ谷健です。改めましてこんばんは、鮎ヶ谷健です。2月3月の番組オープニングテーマはシーヨンの微熱。この曲に乗ってミュージックラインスタートです。今夜のゲストはロバートさんです。どうぞお楽しみに。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしています。今月のテーマは応援ソングです。すべての頑張っている人たちへエールを送る曲など、皆さんおすすめの応援ソングへのリクエストぜひお寄せください。その他のリクエストや番組へのメッセージもお待ちしています。初リクエストも大歓迎です。番組ホームページからじゃんじゃん送ってくださいね。それでは今夜も45分間最後までお楽しみください。鮎ヶ谷健がお送りしているミュージックライン、今夜の1曲目はアドでエンゼルシーク。
なくしたヒーローの代わり蛍光ラブ、蛍光ラブ、まがいもんだらけの時代じゃ光って見える。隠した方がいい、そこは知った方が、知った方が、等身大の私でいられる。明ける夜また乱れた呼吸、昔したばかり心も切って繋げばいい。飛び出そうとそうとそうとした時に血を張っても見限らずさ、下日の目が温かいなら、あなたを拒む言葉や恐れる声は聞かなくてもいい。痛みを分ける不幸や分け合う子は知らなくてもいい。逃げ出そうとそうとそうとした時に血迷ってもたどり着く合図は杖の音だ。隠さないで駆け込むメリーゴーラー、メリーゴーラー、ドゥドゥめくりの機械じゃそうは消えぬ。隠した方がいっそ見捨てた方が、知ったことか、曖昧だった私も報われる。誰もいない夜だから目立った呼吸、自分が自分であることを忘れぬようにいつも紡いでる。咲き誇る花もいつか枯れるから、一瞬一瞬を生きてたんだと気づく。羽の抜けた僕らは歯向かう笑いのに、歯 地を張っても見限らずさ下日の目が温かいから、あなたを好む言葉や恐れる声は聞かなくてもいい。痛みを分けることや分け合うことは知らなくてもいい。逃げ出そうとそうとそうとした問いに血迷っても、選び抜く量の目は漏らせない。受け止めて最後でつもアイズは笛の音だ。隠せないで背を立っていけ。彷徨っても足り合って模様になった僕らは目の間違って貫いて輝く目の歌。
トリッキーなリリックとサウンドがアドさんのストレートなボーカルと合わさって心に刺さります。お送りしたのはアド、ボカロ P のニル・カジツさんが作詞作曲編曲を手掛けた新曲エンゼルシークでした。それではこの後は今夜のゲストロバートさんが登場します。
NHK FM ミュージックライン、
あゆがいけんがお送りしているミュージックライン、ここからはゲストの登場です。今夜はこちらの方にお越しいただきました。ではお名前をお願いいたします。
はい、はじめましてロバートです。よろしくお願いします、はい。
ミュージックライン初登場ということで、はじめましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、初登場ということでまずはちょっと簡単に僕の方からプロフィールをご紹介させていただきたいと思いますけれども、はい。ロバートさん2005年アメリカ生まれ、20歳のシンガーソングライターなんですけども、去年1月から本格的にソロアーティストとして活動をスタートして、夏にはフジロックフェスティバルなど大型野外音楽フェスへの出演も果たしています。そして先月セルフプロデュースの新曲セービアを、リリースされました。はい、ざっくりと言うとこんな感じでしょうか。
そうですね
、はい。またいろいろとね、お話伺っていきたいと思いますけども、はい、今日はそんなロバートさんの近況、そして新曲セービアのお話も伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組をお聞きの皆さんの実況投稿はハッシュタグミュージックラインで、ミュージックラインはカタカナでお願いいたします。さあ初登場ということでまずは、ロバートさんのこうルーツとかね、これまでの活動についても伺っていきたいと思いますけども、はい。去年の1月から本格的に音楽活動をスタートしたということで、でももともと楽器とか、まあね、もちろんお触りになってたと思うんですけども。
そうですね、
はいはい。バンドとかやってないんですか。
バンドやってました、実は。
やって、
はい。でその前はバイオリンをちっちゃい時からやってて。
はいはいはいはい。でいくつぐらいからやってたんですか。
小1ですね。小学校1年生の時に始めて、で中学校3年生ぐらいでバンドを始めたんですよ。でそのタイミング、まあちょっと違うんですけど、そのタイミングぐらいでバイオリンもやめて、で受験が入ったので、
はいはいはいはい、
そこから高校に入ってバンドが本格的に始まったって感じです。
バイオリンはどうですか。こうやっぱりご両親に勧められてという感じで。
いや、まあ母がずっとクラシックのピアノを、はい、まあアマチュアでやってて、でも全然そのなんか押し付けられた感じじゃなく、一回なんか体験レッスンみたいなのをやったんですよ、無料で、はい。
うん、
でそれをやって自分からやりたいって言って、うんうん、結構長いことやってました、もう弾けないですけど。
いやいやいや、そんなことないでしょう僕もキラキラ星ぐらいは弾けます、ね、はいそれはさ置いといて、でバンド活動やってパートは何やられてたんですか。
バンドはベースボーカルやってました。
ベースボーカル、はい。あ、やっぱりでもベースなんですね。
ベースで、まあでもそのバンドを始めてからベース買って練習したって感じです。全然その前に弾けたとかじゃなくて、
はいはいはい、
そこからゼロスタートですね、
うん、はい。でもその頃はどういう曲をやってたんですか。
まあオリジナルも作ってたんですけど、結構カバーを SNS に上げることが多くて、
はい。
でも当時から自分で曲を作ったりもしてて、うん、それは結構もう意外とバンドサウンドっていうよりはちょっとこう EDM っぽい感じが入ってたりとか、ダンスミュージックっぽいシンセの音が入ってたりしてましたね、多分。
曲はどういう風に作られてたんですか。
その時は無料で作れる音楽アプリがあって、
はいはい、
それで全部やってました。なんでそこに楽器を入れるとかも当時の技術じゃ俺はできなかったんで、
はいはい、
もう全部そのアプリ内で完結させようと思ったら、そういうちょっと機械音的なものが多くなっちゃったって感じです。
いやいや、すごい今時だなという感じがしますけどね あの SNS ではボーカルカバーしている動画もね投稿されてて拝見しましたけど、サム・スミスとかブルノ・マーズとかね、はい、うん、あの洋楽をしっかりと聴かせるような曲のカバーが多い印象だったんですけども、はい、なんかこう選ぶ時のなんかこう基準ってあるんですか？
基準か、でもなんか結局自分でやってみて自分の曲になるかどうかだと思います。結構アップテンポなものとか、逆にアップテンポなものの方がそれをスローダウンして自分のものにしやすかったりするんですけど、だからちゃんとそれがカバーじゃだけじゃなくて、なんかちゃんと自分ロバートのカバーになるように意識はしてます。
うん、うん、ね、あのワンオクのナンバーとかね、
やってましたね。
あのこうグローバーワシントンジュニアのジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス、
はい、
このあたりはどっから来るんですか？ご両親が聞かれ
た？いや、ジャスト・トゥー・オブ・アスどこで知ったんだろう。でも多分 SNS で、多分2年前ぐらいにちょっとまたバズってたっていうか回ってた時期にやってたんだと思います。うんうん、あんま覚えてないんですけど。
う
ん、あ、
音楽的ルーツっていうのはどうなんですか？はい、ロバートさん
は、ちっちゃい時に父がマイケル・ジャクソンとかを聴かせてくれて、はいはい、そっから曲ってか音楽にハマってったって感じですね。でそっから中学校の時に洋楽にハマったんですよ。だからそこまではそんなに音楽をこうなんていうか、これ自分でやりたいって思うほどではなかったんですけど、中学の時にそういう洋楽、それこそサム・スミスとか、はい、ジャスティン・ビーバーとかもそうですし、結構王道なものを聴いてるうちに、うんうん、あ、音楽やりたいなって思ったのが一番最初ですね。
マイケルのこう息遣いがちょっとねこう映ってるなっていう、
降りちゃってます、
降りてるなっていうと、ね、感じる瞬間もありましたけどね。
本当ですか？
うん、で、あの去年から本格的な活動が始まったわけなんですけども、最初からこうでもバンドをやられてこう今ではソロで、ね、やられてるわけですけど、はい、あのなんでしょう、やっぱこうソロでやっていくっていう風に切り替えていく、こうきっかけっていうのはあったんですか？
きっかけはまあ結構自分がやってた、まあ、スポーツもそうだし、はい、考え方的に結構一人で何でもやりたくなっちゃうタイプなんですよ。なんでバンドでやってる時はめちゃくちゃ楽しかったんですけど、うん、なんかそれでソロ活動するっていうのを考えた時にそっちの方が楽だなって思っちゃったんですよね。それはもういろんな面においてプロダクションにおいてもそうだし、うん、チームとしてやっていくっていうのもそうだし、だからなんかそういう部分でソロアーティストにすごい憧れを持ってた自分がいて、でやっぱそこでバンド続けちゃうのがバンドの身にも失礼だし、
ほうほうほう、
まあそこできっぱりやめたって感じです。
二十歳ですよね？
二十歳です。
すごいしっかりしてるね。あのプライベートの話もちょっと伺いたいんですけども、はい、あの趣味が、まあ、運動ということで、はい、ね、今お話にもありましたけども、運動を昔からこう続けてるのなんかあるんですか？うん、
昔から続けてるものじゃないかもしれないんですけど、ずっとサッカーとフェンシングやってました。
うん、フェンシングね、はい、そうそうそう、あの特技はフェンシングというふうに伺ったんですけども、はい、フェンシングはいつ頃からどういうきっかけで始めたんですか？
小学校、これも2年生ぐらいに始めて、うん、多分2012年にだっけな、にロンドンオリンピックがあったんですよ。
はいはいはい、
でそれを見て、あ、やりたいと思って、でたまたま探したら、あの結構なんていうか通いやすいところにフェンシングクラブがあって、へー、そこに行ってました。
はい、なんか自分からフェンシングをチョイスするというのがなんか
いないですよね。
秀逸だなと思って、
うんうん、でもなんか自分でもなんで始めたのか分かんないですもん。なんか急にやりたくなっちゃう。
しかも探して、
そうです、
フェンシングのこの面白さっていうかこう魅力って何ですか？
いや、今でも正直あんま分かんないですよね。なんかなんだろう、今になってこう例えば動きの中でのその距離感の保ち方とか、相手とそのなんだろう、敵とコミュニケーションする感じっていうのが楽しいっていうのは分かるんですけど、始めた時はそんなの分からないから、なんかそこの魅力をみんなに分かってほしいっていうのは結構難しい気がするんですよね。
だからそれがまたね、ご自身で始めようと思ったっていうのがなんかこう結びつかなくて、あのね、この間合いとかね、はい、あれ見てると最初は分かんないですよね。
全然、しかもル
ールも今何起きたみたいな、
そうそう、見えないですもんね。うん、だから今になってそういう楽しさに分かったって感じです。
はい、さあそんなロバートさん、去年の7月に初のワンマンライブも行われました。
はい、
このワンマンライブ、ピアノと歌だけで構成されたステージだったんですよね。
はい、
このシンプルな構成でやろうと思ったのは何か狙いがあったんですか？
まあやっぱ最初だし、なんかこう何も聞かざらないみたいな、
はい、
こう本当に素のロバートっていうか、ピアノと歌だけで何もごまかしが聞かない、うん、例えばミスしたら全部バレるし、 なんかそっちの方がこう等身大だし、このやっぱ初めてまだ半年しか経ってないし、ライブもその中で本当1回とかしかやってない中で、はいはい、バンドでこうなんかなんだろう、ミスを隠すっていうよりかはもう全部さらけ出した方が潔いし、うん、なんか今後につながるなと思ってそっちにしましたね。
いや、さらっと言いますけど結構大変なことですよね。こう
だから決まったっていうか、やばって思いましたやべえ練習しようって、
やっぱこうどうですか、こうき、まあ、その時の緊張とかは覚えてますか？は
い、覚えてますね。でもなんか緊張にこう、うん、緊張をハンドルする力は多分意外と得意っていうか、う
ん、なんかすごい感じますもうあ、きっと、
うん、うまいんだろうなっていう、
うまいというかこう、うん、こう描けます、こう、
あ、見えます、
うん、見えます見えます。
でもその時もなんか緊張っていうかずっとそわそわしてましたね。うん、なんかやっぱり見に来てくれてる人は全員俺のことを知ってるし、うんうんうん、チケット買ってくれてる人が大半だから、うん、もう大半っていうかもう本当90何パーセント、
はい、
本当そうだから、そういう人たちに弾き語りを届けるっていうのは緊張よりもなんかこう、なんだろう、みんなを失望させてはいけないみたいなそわそわがすごかったり、その時は
すごい大人だ。うん、そして去年は大きな音楽フェスへの出演もありましたけど、もともとフェスとかは行かれたりとかしてた
んです
か？
そんなに実は行ったことなかったんですよね。だから経験少ないまま出させてもらって、はい、
最初にロバートさんこうフェス決まったよって聞いた時ってどうだったんですか、はい、こうフェスみたいな。
いや、最初は怖かったです。なんか特に、まあ、フジロックとか、
はいはい、
もう本当でかすぎるから自分からすると、なんかこうそこに今俺が出ちゃっていいのかとか、出てお客さんも多分本当にないだろうし、そこでなんかこう自分に失望するのが怖いなって思った時もあったんですけど。
自分に失望する、
なんかこうそこで人が来なくて悲しい思いをしたくないじゃないですけど、なんかそこで必ず絶対なんかストーリーがあるじゃないですか、
はいはい、
なんかポジティブなものでさえネガティブなものでさえ、だからなんかそれを見るのがちょっと怖かったっていうのもありつつ、でもこういうとこでやっぱ一個一個なんか経験積むのが一番いいだろうなって思うことということで出させてもらいました。
実際ステージ立っていかがでした？
もうなんか新鮮すぎましたね。いろいろ、まず野外でライブをするのが初めてだし、すっごい綺麗なステージだったんですよ、
はい、
ミッドガーデンっていう、
うんうん、
でなんかそこにキャンパーの人たちとかがいたり、そこでちょっとこうなんだろう、家族でワイワイしてるような人たちがこう見に来てくれたりして、
うんうん、
めちゃくちゃなんかこう楽しかったし、いい思い出になりました、
うん、はい、いわゆるこうフェスって聞いた時に描いたのとはまたちょっと、まあ、フジロックって独特な、ね、うんうん、こう空気もあるし、
う、ね、うん、だから確かにイメージとは違ったかもしれないです。
いや、でもすごい貴重な体験をね、いっぱいなさってるなというふうに思いますけどね、うん、まあ、本格始動、それから初ワンマン、まあ、フェスもそうですけども、
はい、
去年2025年は本当にロバートさんにとって大きな動きのあった1年だと思います。
はい、
まあ、改めてどうですか、こう2025年こういろんなことがもういっぺんに動いて、
うん
うん、
そうですね、
感じることも多かったんじゃないかなと思いますけど、
だからその時々はこうもうムーブメントが早かったから、なんかこう全体として早いなと思ったんですよ、時間の流れが。でも今2025年の1月を見ると、あ、こんなに違ったんだっていうか、こんなに時間経ってたんだって感じます、はいはいはい、なんか短くも感じるし長くも感じるみたいな。
振り返ったら結構しっかりね、こう、まあ、なんでしょうね、こう一歩一歩
そうです、
ね、来たなっていう感じはあるでしょうね、うん、はい、すごい、でも注目、すごい勢いでこう注目されるようになってて、
いや、ありがたいですね、うん、本当に。だから変化もすごい多かったです、自分の中でも、
うんうん、
はい、周りもそうだし。
どうですか、ご家族とかの反応とか。
家族は実はあんま俺言わないんですよね。なんか例えば新曲できたよとかも言わなくて、だいたいSNS を見て分かるっていう。
あ、ご家族は SNS をチェック
してチェックしてくれてて、だからそこで、だから本当に皆さんが情報を知ってくれるタイミングで知るみたいな感じなんですよね。
作品とか聞いてのフィードバックあるんですか？
フィードバックはありますね。でも基本的にそんななんかマイナスなことを言うっていうよりかは、うん、曲、80s のあの感じしていいねみたいな感じです。
おー、は
い、まあ、そんなに音楽に詳しい感じのもないので2人。
いやいやいや、はい、じゃあ早速ね、ここでそんなロバートさんの曲を1曲お届けしたいと思いますが、はい、では曲紹介をお願いします。
はい、では聴いてください。ロバートで How Could I Be Honest。
Can't fail.
ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲストロバートさんで How could I be honest でした。ここまでの放送を聞き逃した方はですね、放送終了後から NHK ラジオラジルラジルのホームページやアプリを使って聞き逃し配信で1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。今夜はロバートさんをお迎えしています。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどお届けした How could I be honest と去年の12月にリリースした楽曲なんですけども、すごいねこうビートが前へ前へと行くような感じですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね。
あと歪んだシンセベースとかね、あとギターのフレーズも印象的なんですけども、はい、この曲はどういう形で作ってたんですか。どっから入ってたんですか。
一番最初、まあ、大体どの曲も俺が最初にファーストデモを作って、
はい、
でいつもは、まあ、セイビアとかもそうなんですけど 90% ぐらい作っちゃうんですよ自分で、
うん、
なんですけどこのオーネストに関してはもう全然違う方向性からまず入って、
うん、
一番最初のデモが結構もっとドリーミーというかふわふわした感じの、
うん、なんかそういう風に聞いて、
はい、
そうだったんだと思って、
うん、そこからこういろんな、セッションを重ねていくうちにこういうあのシンセポップっぽい感じになったって感じです。
サウンドプロデュースにはナンバーアイのプロデュースもご注目を集める門上さんとの制作だったんですけども、実際こうプロデューサーと一緒にやっていくっていうのはちょっとむずがゆいものもあるのかなとか。
ああ、まあ最初は難しかったところもあります。でも今はその自分がどこを欲してるか、プロデューサーさんに何をしてほしいかをちゃんと分かった上で仕事をするっていうのが大事だなって分かってきたので、そういう段階になったら結構なんていうか仕事するのが楽しいし。ありがたいって感じです本当に、はい、
かつセルフプロデュースもちゃんと大切にされてるじゃないですか。
そう
ですね、はい、そのこう使い分けっていうのは何かこう考えてるとこあるんですか。なんかもうちょっと足りないなと思った時に誰かにこう相談するっていうか。
そうですね、あとはやっぱり全部自分でやっちゃうと、まあそれでもいいとこはもういっぱいあるんですけど、
はい、
同じに聞こえちゃう時がどうしてもあるというか。
ほうほうほうほう。
だからこう違うエッセンスというか、まだやっぱりこう段階的にはいろんなのを試して自分が本当にどういう音楽をやりたいのかっていうこう探してる段階だと思うので、うん、そういう上でやっぱりいろんなエッセンスにとにかく触れて、
うん、
でそこからいろいろなことを吸収させてもらう段階だと思うので、うん、そういう部分においてはやっぱプロデューサーさんとかいろんな方と仕事するのが楽しいです、
うん、曲のインスピレーションってそもそもどっから来るんですか。
インスピレーションはでも大体なんだろう、まあいろんなやり方あるんですけど、
はい、
こういう音試したらどうなんだろうって思ってトラックから始める、まあ大体トラックから始めるんですけど、
うんうん
う
ん、
こういう音面白そうと思って始める時もあるし、うん、あとはなんかこうむしゃくしゃしてる時とか、
うんうん、
なんかよくわからない感情に襲われた時とかにそれをうまく具現化しようとして音にしたりします。
おお、ちょっとアウトプットになってるんですね。
あ、そうですね、
一つも、
はい、うん、アウトプットになってます。
ちょっとこう嫉妬も大きな原動力になって
る
ってい
うふうにね、あ、そう
です。なんかおっしゃってるって聞いたことあったんですけど、
はい、
タイトルは、まあ、今聞いていただいた曲は正直っていう意味のこのオネストですよね、
はい、
でもその前にカッコでこう How could I be、 どうすればなれるっていう、うんうん、こうね、のがついてくるんですけども、
はい、
まあ、歌詞としてこれはそのちょっとトリッキーな、なんか、ね、
うん、
ね、ミーニングがこう隠されてるなという感じがしてたんですけど、
はい、
これはなんかどういうことを、まあ、意図して書かれたのかな。
この曲もでもその時かこういろんなことがなんかこう整理されてない時期というか、
うんうん、
なんでそれをこうなんだろう、しかもかなんかカオスだったんですよね、頭の中がいろんなものがこう交錯しすぎてて、だからなんかそれをこうこの曲に関しては特に聴いてもらうと分かるんですけど、すげえこうアップテンポでまあトラックも結構カオスだし、でなのにそこにちょっとこう暗い歌詞が乗っかるみたいな、ちょっとその複雑な感じっていうのをうまく具現化できたなって思います、この曲に関しては。
うん、そう、歌詞のねこう展開でなんかまあ、ちょっとこう血を流してれば痛な苦しんでることがもっと伝わるかなみたいな、ね、
はい、
そういう表現で、あ、これは斬新な切り口だなってすごい思ってて、
はい、
でも確かに何でしょうね、こう今お話をしてってもすごくこうしっかりなさってるなっていうすごい印象が強いから、こう逆にこうもしかしたら普段の生活の中で弱みを見せるのがなんかこう弱みを見せの見せ方が難しいのかなって。
下手だと思います、めっちゃ。はい。なんだろう、見せたくないわけではない、あ、でも見せたくないっていうのもあると思いますね。
うん。
別に強がってるっていう意識はないんですけど、
うんうんうん、
多分下手なんだと思います。
ここは今見せる場所じゃないなみたいな、
なんだろう、いやでも俺多分
言葉ついちゃうのかなみたいな。
あでもそれはそうか、うん、ですね。でもいろんでもなんかこう人を選んでるわけでもなく、うん、結構どの人に対しても俺あんまり言わないかもしれないです、うん、両親とかにも言わないし、
うん、いやその叫びがこうこの How could I be honest にちょっとこう
出てきちゃいました、
ね、出てるのかなっていうふうに勝手に深読み、は
い、いやでも合ってます、
はい、させていただきました。あのロバートさんの歌詞って基本、まあ、英語詞でありながら一部だけこう日本語で歌われるものが多いのかなという印象なんですけども、はい、それを意識して。
そうですね、うん、まず歌詞を書くことにおいては英語の方が なんだろう、英語の方がナチュラルではあるんですけど、なんかこう自分の中にこうなんだろう、アメリカ人魂みたいなのがあるんですよ。アメリカ人じゃないのに、
はははは
なんかこう暴れてるなんかトラウマみたいなのがあるんですよね、うん、でなんかそいつがいるから、なんかこう英語の方がしっくりくるというか、自分が歌ってる時に、うん、でなんですけど日本人としてのやっぱアイデンティティっていうのは今すごくこう強いっていうか、はい、持ってて、それを出していくことにすごく意味があるなと思うので、まあ、歌詞においてもそう一行だけ入ってたりとか、
はい、
ビジュアルにおいてもちょっとこう日本を意識したものを出すっていうのはちょっと考えてたりします。
うん、はい、フレーズはもうこうワンフレーズこう歌詞ごとパッケージで降りてくるんですか。こうい
やもう歌詞はめちゃくちゃ時間かけて、うん、もう一個一個丁寧に書いてます、
うん、なんかこれフックなところとかはなんかちょっともう、はい、なんでしょうね、こう普遍的な完成度すら感じるんで、うんうん、すごいなっていうね思うんですけどね。いや
めっちゃ時間かかりますよ、
うん、まあこの How could I be honest はね、日本だけでなくアジア各国のリスナーにまで広がりを見せてるわけなんですけども、
はい、
どうですか、こう多くのリスナーの方に届いてるっていう実感はあります？
いやありますね、なんかいろんな国のコメントとか見るときもあるし、でもなんかこうなんだろう、あ世界に届いたっていう感じはあんまり実はなくて、最初から曲を作ってるときもなんか全部ボーダーレスに日本人が頑張って英語で書くっていう感じではなく、
はい、
もう最初からポッと世界に投げるっていう意識でやってたので、
うん、
あ世界の反応増えたって感じは全くなかったです。単純にこうリスナーが増えてくれたって感じですね。
すごい、もうなんか器がでかすぎて ちょっと、
うん、器、
いや
初めて言われました。
いやいや楽しみだ なんかこの先も3月にはね韓国で開催される音楽イベントの出演も決まってますけど、
はい、
今回の韓国がロバートさんにとって初の海外公演になるんですか？
そうですね、初めてです。わ韓国行くのは初めてです。
すごい実感のないまま
やばいっすね。
それこそまあ最初からね、もう世界に投げてるなっていう感じが、
うん、そうですね、うん、
しますけど、はい、でもどうですか、いよいよ今度韓国行くっていうことになったら、い
や、まあ、まず楽しみが一番でかいんですけど、うん、多分もういろいろ違うじゃないですか、いろいろ初めてっていうか、
はい、
まずそのオーディエンスが海外の方っていうのも初めてだし、うん、だから MC も多分全部英語になるだろうし、うん、もうなんかとにかくいろんなもん吸収して帰ってこようって感じです。
うん、は
い、
英語になるんだ。
英語ですか、まあ、韓国語ちょっと勉強しようかな。
お
お、ポッポチュせよしか分かんないです。
どういう意味ですか、それ。
わ、なんかキスして、みたいな。
ああ。基本中の基本ですね。うん、
基本中の基
本。準備 OK ですね。
準備 OK です。
はい、すごいな。僕、あれ、分かりますよ。ファジャンシリオディエよ。
あ、トイレどこですか？
そうです。
おお、よく分かった、俺。
じゃあ、いけますね。
その2つだけ覚えてるわけです。
はい。
来、
はい、
たカッパ。
何をしに行くんでしょう。さあこの後お届けするのはロバートさんの新曲「セービア」という楽曲ですけども、この曲は、ロバートさん主導のセルフプロデュース作品となっています。
はい。
オルタナなギターとね、80年代彷彿とするようなビートで曲が始まるんですけども、これはどういうとこから作ってたんですか。
これは最初はさらっと、あこういう曲作ってみたらどうだろうと思って作った曲を、プロデューサーさんと、プロデューサーさんとか作家さんと一緒にやっていくうちにこうなったって感じなんで、はい、
うんうん、
これも最初からこのイメージを、完成形をイメージしてたっていうよりかは、うん、自分、まあセルフプロデュースではあるんですけど、こう自分が作っていく中でどんどん変わっていったっていう感じです。
最初はどういうイメージだったんですか？
最初はもっと、それこそシンセっぽい音でしたね。全くギターロックの、サウンドはなかったです。
もっとベッドルーム的な。
ベッドルーム的なこのなんかインディーっぽい、まあ、今もインディーっぽいですけど、なんかもっとこうなんだろう、手作り感じゃないですけど、それこそシンセの、
うん、
このオネストよりもシンセポップ味が強くて、
うん、
で、なんかそこが最初にあったんですけど、うん、そこから結構時間が空いたんですよ。
はいはい、
その間にいろんな、いろんなこう音楽を聴いて、あ、自分今こういう曲やりたいかもってなった時に、この曲にそれこそオルタナっぽいギターを入れたりっていう感じですね。
うんうん、じゃあ時間が経つとともにこうアレンジもご自身の中でこう割と自然にこう変化してた感じ
ですか？あ、そうですね、自然に変わってきました。うん、なんか聴く音楽も変わってったし、
こういうこう空気の楽曲が欲しいと思った時にこの楽曲に戻ったっていうのもなんか不思議だなと思うんですけど。
まあでもずっとあったんですよ、この曲をやりたいなっていうのは。うん、でその中で最初このトップラインを詰めてたんですよ、
はいはい、
歌のメロディーを詰めてて、でその中でアレンジどうしようってなった時に、あ、じゃあ今これやってみようっていう感じで変わっていった感じです。はい、
オネストもそうですけども、はい、このセービアとかもあれですけど、こうなんつうか弾き語りでこう発信していくことも考えてます？
はい、弾き語り、いやちょっとやったんで、オネストに関しては実はリリース前からライブでやってたりとかしてたんですけど、
はいはいはい、
セイビアは今練習してるんですけど、これ結構今までで一番難しいかもしれないです。
ちょっとなんか今の話を聞くと、はい、なんかこう原曲とか元デモとかどんな感じだったのかな、
元デモ確かに
世界観とかね、はい、ちょっと聞いてみたいなっていう感じもしますけどね。
はい、
うん、
だいぶ違いますよ。
いやでもすごく今のグローバルの、ね、ポップスを感じる曲に仕上がってるなと思います。
ありがとうございます。
セイビアっていうとこう直訳すると救世主っていう単語になるんですけども、はい、歌詞はどういうイメージ持って書かれたんですか？
歌詞は
この中仕掛けがこうちょいちょい随所に感じられるんですけど
そうですね、うん、まず主語が第三者にはなってるんですけど、
はい、
なんかこの第三章を見ながら歌ってるようで、多分自分のことを歌ってるんですね。
うん、
それどういうことかっていうと、相手がいて、でそこに自分も見えてしまうっていうか、うん、相手のなんかこう別に悪い部分じゃないですけど、客観視できない嘆きみたいなのをこう見て、こっちが歌ってるけど、じゃあそれを俯瞰から自分も見えてるみたいな感じで、うん、だからこう相手のことを歌ってるようで、それは実は自分にも当てはまる感じですね。なんかそのこのジレンマっていうか、それこそオーネストの時もあったような、その整理できないむしゃくしゃしてずっと頭でぐるぐるしてるようなものが表現されたって感じです。主語が違えど、
はい、いやすごい、なんでしょうね、こう悟りを開いてらっしゃるのかなと思ったんですけどでもすごく逆になんかこうもう必要な、
はい、
もうロバートさんにとってもう必要なこうアウトプットなんだなということを、なんかもうお話伺っててちょっとすごく感じましたね。
はい、
だから これがやっぱり音楽はやっぱロバートさんにとって ものすごい大きなもんというか、もうロバートさんの一部なんだなということを感じますね。
いろんなことを、まあ、スポーツもそうですしやってきたけど、はい、なんか一番メイクセンスするっていうか、なんかあ、これ自分やってなった瞬間だと思います。
はい、それではその曲をお届けしたいと思います。では曲紹介、ロバートさんからお願いします。
はい、では聴いてください。ロバートで Savior。 Shut the door but let the window open. Yeah, I watched you leave with all your scheming. Yeah, you were wrong. You tried to ride and walk, just wait for the go. You know it's time.
ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲストロバートさんの新曲セイビアでした。この曲ライブでもねリリース前からバンドセットで披露されてたということなんですけども、はい、お客さんの反応どうですか。
もうみんな踊ってましたね。
でしょうね。もう極上のダンス中に仕上がってます
ね。でもなんかこうなんだろう、オーネストもそうですけどやっぱこういうちょっとこう、うん、ダンサブルなのがすごいお客さんも好きみたいですごい嬉しいです、
う
ん、はい、
イントロのドラムのフレーズがもうつかみで結構グッとつかんでもういきなり歌から入るじゃないですか、はい、あそこもすごいなんかねハッとさせられて、うんうん、そして、盛り上がっていくっていうなんかこう描けるんですけどね、
はい、
さあロバートさんですけども今月末に初のバンドセットでのワンマンライブが開催されます、はい、こちらライブタイトルは形
です。
あのローマ字でというか、ね、アルファベットで
形みたいな
形、はい、これはどんな思いからこういうタイトルになったんですか。
これは7月にやった弾き語りのワンマンがエンプティーっていう名前になったんですよ、はいはいはい、もう空っぽみたいな、うん、それこそバンドもなくてあの素でこう全部ミスもバレちゃうみたいなで、うん、やっぱりその時ライブも2回目とかで本当に箱で言うともう何も入ってない状態だった、
はい
っていう意味でエンプティーにしたんですけど、うん、そこからこういろんなライブもあのプロダクションも経てこう何かしらでバンドもついて何かしらその箱にいろんなものを詰め込ん経験とかを詰め込んで形にしたっていう意味でこのタイトルにしました、はい、
ちょっとどんな形が見られるのか、
ね、そうですね、はい、うん、
チケットはあの見事ソールドアウトしていますけども、はい、当日の意気込みをぜひ
意気込みか
お願いしたいなと。
なんか本当に全部が新しすぎるんですよ。さっき言った韓国もそうですけど、
はい、
まずワンマンをバンドでやるも初めてだし規模感もめちゃくちゃでかいし個人的に、うん、だからもうあの楽しみます。
いや楽しんで
これしかない、うん、なんかそうですねいろんなものをこう吸収して楽しみたいと思います、
うんはい、いやもうでも本当はこの1年間の経験とかがねここで開くんだろうなっていう、は
い、と嬉しいですね、
ね、思いますけどね、うん、ロバートさん今後の予定などね詳しい情報はオフィシャルのホームページそして SNS をご確認いただければと思います、
はい、
ではちょっと最後になりますけども最後に、お聞きの皆さんにメッセージをお願いできればと思います、は
い、いや本当にしかもこれ全国の方が聞いてくださってて、はい、もう本当にいつもロバートを聞いてくださってありがとうございますでなんかこうまあ、国もあの県も関係なくこうやっていろんなボーダーレスに聞いてもらうってことが一番ロバートのプロジェクトにおいてなんかこう意味があることだと思うのですごく嬉しいですし、
うん、
全国回れるようにツアーしたいです。
はい、
はい、
なんかこう大きな目標ってあるんですか。
なんか最終的なゴールみたいなのはなくて、うんうんうん、ちっちゃい例えばちっちゃくはないですけど具体的な例えばマディソンスクエアガーデンでライブをするとかはあるんですけど、うん、最終的な目標はないですね、
うん、
なんかとにかくその時々で例えばじゃあビルボードに入ったら、
はい、
音楽をやめれるかって言ったら多分そんなことないだろうし、うん、ビルボード入った後もきっとやりたいことがどんどん増えていくから音楽だけじゃないかもしれないし、
うん、
なんでそれをこうどんどん追求していきたいなって思ってます、うん、今後は、はい、
まあ ね、どういう歩みを見せてくれるのかちょっとねこれから楽しみにしていきたいと思います、
はい、
今夜のゲストはロバートさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
NHK FM Music Line。 あゆがいけんがお送りしてきましたミュージックライン。2月3月の番組エンディングテーマはルメイクアップの始まり。この曲に乗ってお別れの時間となりました。今日はロバートさんとのゲストトークをお届けしました。なんかすごく、まあ、ロバートさんご自身の立ち位置っていうのがねこう新しいアーティストだなというふうに感じられたんですけども、なんかどこか完成されたビジョンを持ちたのかなというイメージがすごく強かったんですけども、まだまだ、ご本人はねこう模索している部分もあったりとか、これからそれこそねどんな形を見せてくれるのか音楽の在り方を見せてくれるのかっていうのをねすごく楽しみにしたいなというふうに思いました。さて番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています、今月のテーマは応援ソングです。すべての頑張っている人たちへエールを送る曲など皆さんおすすめの応援ソングへのリクエストぜひお寄せください。その他のリクエストや番組へのメッセージもお待ちしています。番組ホームページからじゃんじゃん送ってください。楽しみにお待ちしています。 さらにこの番組は NHK ラジオラジルラジルのアプリを使って聞き逃し配信で放送終了後から1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。それでは来週もお楽しみに。ミュージックラインお相手はあゆあいけんでした。バイバイ。